でいっぱい、まるまるタッチ。コモリ子供クリニックベビーマッサージタッチケア講師のコモリ千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信しているのが5月22日ということで、ゴールデンウィーク明けて2週間ぐらいが経ちました、この時期のクリニックにいらっしゃるお子さんって何か特徴はありますか？
もうですね、なんかもうゴールデンウィーク終わって、またなんかせっかくね、あの1学期始まったのにゴールデンウィークあって、なんか変にちょっとこう遊んで疲れちゃってってところもあって、でまたよいしょってこう重い体をこう持ち上がる感じで、皆さんちょっとお疲れで5月病なのかなみたいな子供もあったりするのかなって毎年思ってます。
子供たちもじゃあちょっとこのゴールデンウィーク明け、心身ともにお疲れ気味といった感じなんですね。
疲れてますね。
どんな具体的にクリニックにいらっしゃるっていうことは何か症状があると思うんですが。
はい。そうですね。やっぱりあの、腹痛が一番こう、多かったりしますね。なんかお腹が痛いとか、ゴロゴロするとか。で、あと、頭痛ですよね。頭が痛いって。
具体的にこうやって痛みが出たりとか、まあ、こう便が緩くなったりっていう時は分かりやすいと思うんですけど、それ以外でも何かちょっと兆候というか、いつもと違うなっていうのは感じることはできますか？
そうです。
症状とかで。
まあ、実際やっぱりちょっとなんかだるいなとか、そういうやっぱりちょっとした些細なとこ。まあ、もちろんその、ちょっといつもより、そのまあ食事の量が減ったとか、なんかちょっと食べる気ないなとか、なんかちょっと疲れたってなんか言うようになったなとか、まあ、やっぱりちょっと、あ、なんかまあ体がちょっと疲れてるのかなっていうサインにはなりますよね。
まあ、ちっちゃければちっちゃいほどこう元気との違いっていうのが分かりやすいかも。
差が分かりやすいかもしれないです。
そうですよね。
元気だったのにどうしたのって、まあ逆に心配になっちゃうってところもあると思うんですけど、まあ本当過去を振り返ってもおかしいんですけれども、あんだけまあちょっと生活リズムをこう変化しやすい時期だったもんね、みたいなところでは捉えてってもらえたらいいなとは思います。
はい。まあ、そしてこう症状があってクリニックにいらっしゃるお子さんたちに対してはまあこうお薬の処方箋とかでこう出ていくと思うんですけど、そうではなくて、まあ病院に行くまでもないんだけれども、ちょっとなんか元気ないなとか疲れてそうだなとか、あの頭が痛いまではいかないけれども、なんかちょっとこう違和感があるような雰囲気があるっていう時は、何かこう対処することってできますか？
そうですね。やっぱりあの、まあ、ゴールデンウィーク終わって、で、また学校が始まってって、なんとなくこう、強制感を持ってまた、タイトな多分こう、スケジュールで、子供も大人も動かれると思うんですけれども、やっぱり一番原則っていうのが、まあ、早寝早起きに、ではあるんですよね。やっぱりまあ、早く起きて、朝の光を浴びて、で、やっぱりそこで、なんでしょう、朝の光を浴びることで、もちろんその幸せホルモンを出して、まあ、やる気、でそこも大事なんですよね。やっぱり光を浴びてってところでセロトニン出してってところで、で目が覚めてってところでこうやっぱり体の循環がよく巡ってくるので、でやっぱり血流も良くなる、でしっかりまあ早めに寝るっていうのは本当大事なので、その成長ホルモンもだいたいその夜のまあ10時あたりから出るとかなんかいうあったりもするんですけれども、まあ意識的にちょっとこう早く寝てみるとか、疲れてる子からこそちょっと意識的に早く寝てみようかなとか、ちょっとまあ、あとは何でしょう。子供であれば、ちょっとまあ30分ぐらいじゃあ昼寝してみるとか、ちょっと目をこう休ませてみる。
はい。
でもあってもいいかもしれないんですよね。まあ、とゲームであったり、なんかタブレットを見てっていうところも実際あるとは思うので、
はい、
まあ、やりたい気持ちもあるけど、まあなんか体 疲れてそうだからちょっと休まないみたいな、うん、まあ、ココアとか飲んだり、
うんうん、
ちょっとこうほっと一息つけるところをあえてこう大人が場を提供してあげて、うん、ちょっと一緒に休もうかって言って、
うん、
休ませてあげるのが本当一番いいかもしれないですね、うんうん、まあ、頑張ってるもんねって言いながら、
うん、そうですね、やはりこの早寝早起きという生活のリズムを、はい、整えてあげることと、うん、まあ、日中でも少し休める時間を作ってあげるっていうのが大事ですね。
はい、そうですね、うん。
ゲームとかね、ついついやりたくなってしまう気持ちはわからないでもないんですが、うんうん、脳がずっと動いてるっていう状態もストレスになるわけですね。
うん、そうですね。脳にとっては本当ストレスにはなるし、もちろん目も悪くなったりはするので、うん、やっぱ下を向いてると、やっぱ首の筋肉も使って、結局肩こりにも、お子さんでもやっぱり最近肩が硬いなっていうお子さんもいらっしゃったりするので、うんうんうん、まあ、ちょっとこう、一緒に背伸びしてみるとか、うんうん、なんかこう伸び伸びとする時間を作ってあげて、リラックスした、うん、そうですね、時間を意識的に作るっていうのがいいかもしれないですね。
はい、そこに今リラックスというワードが出てきましたけれども、はい、このリラックスにはやはり、千秋さんの専門分野であるタッチケアも有効になってくると思うんですが、はい、こうしたこの時期に向いているタッチケアっていうのはありますか？はい、
そうですね。まず本当リラックスするっていうので、
うん、
まず、ま、一緒にまずお風呂入ったりとか、こう体洗いこして、まずそれで触れ合いを通して、まず本当に幸せホルモン一緒に出してが、うん、
はい、
と思うんですけど、で、ま、お風呂でリラックスして、で、ま、ちょっと体が緩んだってところで、例えば一つが、足首を温めるっていうのがあるんですけれども。
足首？
はい。
はい。
足首。で、もっと部分的に言うと、うん、外のくるぶしがあるんですけれども、
ええ、
ちょっとね、外のくるぶしをこう温める感じで、うん、手のひら全体でこう、くるくるくるっとちょっとこう、うん、撫でてあげると、
うん、
その疲れがちょっとこう、ほっと抜けて、
うん、
なんでしょう。まあ、全身の循環を良くするというか、血流が巡って、
うん、
こう、リラックスにつながるんですね。で、はい、あとですね、で、やっぱりその、くるぶしからまあ内臓の方が温まってくんですけれども、
はい、
内臓温めるとそれこそまあ腹痛とかやっぱり、うん、まあ、なくなったりもするので、まあその回、はい、ちょっとね、なんか腹痛がってなったらちょっと足首温めてあげるのがいいかもしれないですね。
はい、
ちょっとね、5月とかになってくると、そもそもちょっと暑くなって裸足がいいみたいなところもあると思うんですけど、まあ、むしろダイレクトにその靴下履かずに足首こう温めて、もちろんその肌と肌そのまま直接に触れ合うこともできるので、
うん、
あ、足大きくなったね、なんて言いながら。
そうですね。コミュニケーションも取りながらですよね。
ね、撫で回してあげていいと思いますし、あとですね、うん、ちょっとこう、やっぱり、いろいろ、子供も大人も頑張ってくると、ちょっとこのエネルギーが枯渇してくるので、
うんうん、
ちょっとね、今回ちょっと言う、そのエネルギーをまた補充するツボっていうかをちょっとお伝えできればな、っていうのがあるんですけれども、
はい、
腰に、うん、ちょっと勇気のツボがあるんですね。
勇気のツボ。
はい。あるんです。はい、
うん、
で、まあ、腰全体をですね、こう、またくるくるっと、まあ、時計回りでもいいんですけれども、
はい、
で、優しく慣れてあげると、勇気のツボが、こう、勇気が湧いてきて、ちょっとやる気アップになるので、
うん
うん、こう、本当なんかもう疲れちゃって、とかいうときは、ちょっと腰をね、撫でてあげると、はい、いいかなってあります。もちろん、ここの背中のツボなんですけれども、例えば、もともとちょっと臆病であったり、怖がりな、こう、お子さんとかに対してもすごい有効なツボではあるので、
はい。
ぜひ、試してみてください。
はい。背中や腰のツボ、というとこですね。はい。はい、その他にはありますか？
そうですね。あとは本当もう、まあ、ちっちゃいお子さんであればちっちゃいお子さんであるほど、 まあ、そこは重点的にいいかもしれないですけれども、うん、本当もう、些細なことで大人がちょっとこう、タッチして触れ合ってあげること、うん、行ってきますって、じゃあハイタッチとか、
うん、
ちょっと意識的に大丈夫よって、はい、で、帰ってきたら本当お帰りってこう、出迎えて、
うん、
なんかまたちょっと体させてあげてとか、うん、疲れてる時だからこそ、
ええ、
お触れ合いの期間をちょっとこう増やしてみるっていう、ちょっと意識的、うん、意識だけでもいいからちょっとこう、
はい、
なんか触れ合っといた方がいいんだなってなると、うん、まあ、子供も本当なんだろう、また改めて学校の環境とか、まあ、保育園生活とか、
うん、
よいしょってもう精一杯ちょっとまたね一学期とか変えてまた頑張って時なので、まあ本当、うん、エネルギーチャージはやっぱり親で、安全基地である親のもとでやっぱりエネルギーチャージは、うん、したいんだろうなっていうところはあると思うので、親がこう、うん、たくさんたくさんね触れ合ってあげて、
うん、
こうまたね夏にねこうまたね、うん、ワクワクするイベントがたくさんあると思うので、うん、
はい、
その前までにちょっとこう、はあ、もうダメってならないように、ちょっとこうね、今が蓄え時と思って触れ合ってあげるのが一番かもしれないですね。
うん、はい。6月になるとね、祝日もなくなりますし、
うん、そうですね。
夏休みまでちょっと長いっていうね、うん、子供たちの思いもあるかもしれないので、うん、その安全基地で親元というね、話がありましたが、この親元の安全基地でちゃんとエネルギーを補充してあげながら夏休みまで走っていくっていう。
そうですね。
この心構えが親子でちょっと必要なのかもしれないですね。
はい。
はい、さあ、そして五月病というね、感じになってくるお子さんも多いかと思うんですが、その他に何か気をつける点ってありますか？
そうですね。まあ、とにかく、疲れたっていうことを、まあ、隠さないで、うん、疲れたねって、もうそれを受け止めて、
うん、
うん、うん、でいいと思います。それでもっと頑張って言うと、むしろちょっと子供ってこう反発して、もっとなんか嫌だってなっちゃうので、まあ、無理に頑張ってとも言わずに、まあ、疲れたね、みたいな感じで、そうですね。無理にね、頑張らせようとせずに、気持ちの中ではまあ頑張ってほしいなって思いながら、ちょっとこう、お互いね、無理をせず、うん、だけどちょっとこう、ほっこりタイムを作って、みたいなところで、うん、もう十分だと思います。
はい。気持ち的には無理をさせず、ですね。
はい、
そして、まあ、話を聞いてあげるっていうことも、じゃあ大事になってきますよね。
うん、そうですね。本当、またね、いろんな活動とか、なんとかやったよって、いっぱい多分、ゴールデンウィーク明けとか、ね、いろいろ、学校行事であったり、保育園の園とかの幼稚園行事とかも、うん、本当、まあ、コロナ、ね、5類になって、いろいろ多分できることも増えて、いろいろ多分話したいこといっぱいあると思うので、いっぱい話聞いてあげてください。
うん、はい。そうですね。まあ、親御さんたちもね、忙しい時期ですし、親御さん自身もちょっと、やはりゴールデンウィーク明け、お疲れ気味というところはあると思うんですが、うん、はい、お子さんとの時間を通して自分も元気がチャージできるのかもしれない。うん、っていうところをね、ちょっと期待していただきながら、今日のお話を参考にしてほしいなと思います。はい。さあ、そして千秋さん、千秋さんの活動でもちょっと変化があったと聞いておりますが。
はい。ですね、来週の5月29日にですね、デビモっていう主婦の友社の雑誌があるんですけれども、まあ、育児雑誌なんですけれども、
はい。
その雑誌で、ちょっとまあ、タッチケアについて、ちょっと何でしょう、取材をちょっとさせていただいて、で、その時にちょっとタッチケア、ベビーマッサージの、ちょっとまあ、教室も行ったんですけれども、うん、で、そのちょっとまとまった内容が、来週ちょっとはい、まとまったものがちょっと来週ちょっと発売す、1ページにちょっと、なって、はい。
はい。
発売されるらしいので、
はい。
なんか皆さん、ちょっと、見てみてくださいねっていう。
はい。ベビーもという育児雑誌ですね。
はい。
はい。千秋さん、お写真もじゃあ出てるわけですね。
そうですね。はい。小森子どもクリニックで、私とあと、院長の、まあ、主人でもある、 院長もちょっとこう出て、院長はまあ寄付についてお話しされてるんですけれども、私はタッチケアセラピストっていうところでちょっとこうお話をちょっとこう掲載させていただいてるってところになるので、
はい、わかりました。ぜひ皆さん、楽しみに猫、ね、のベビモという雑誌、来週29日5月29日発売ということですね、はい、手に取っていただきたいと思います、はい、さあそして、千秋さんに質問がある方もいらっしゃると思いますが、どうしたらいいですか？
そうですね、ブログの方の〇〇タッチっていうところから入っていただいて、お問い合わせフォームがありますので、そちらのお問い合わせできるので、ぜひなんか、はい、コメントいただけると嬉しいです。
はい、ぜひこの〇〇タッチというところにもアクセスをお願いいたします。はい、ということで千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。